ゆかすたポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大井修香とクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。こんにちは、ゆかです。今週あったいいことはですね、私とさひろさんがめちゃめちゃ勉強しまして音質改善講座特訓をしまして、はい、だいぶゆかすたポッドキャストも音質向上して、まあそれと伴って YouTube の方も音声の改善がされていると思います。はい、なので、今まで何年間 YouTube やってたんだっていう感じなんですけど、やっと、今まではちょっとこう、もう本当バイブスでやってたから、
バイブス
めっちゃ適当で、聞いて、こんな感じかなみたいな感じでやってて、うんうん、まあ一応メーターとか見てたんですけど、なんか正解がわからなくて、むしろそういう、なんて言うんですか、うんうん、正解がないものだと思ってたんですよね。だけどやっぱりある程度数値で表せるものなんだということを学びまして、
はい。
だいぶ良くなったと思うので、今までちょっとお聞き苦しかった、場合は、本当すいませんでしたっていう感じなんですけれども、これから、まあ、まだまだね、勉強することがいっぱいあるなという感じで、また改善続けられればと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さひろです。今週あったいいことはですね、うちは持ち家なんですけど、結構古くてですね、まあ、いろんなとこにガタが来ていて、この前ドアを変えたりとかしてたんですけど、はい、ちょっとなんかそれ以外にいろいろ気になるところが出てきて、あ、もうこれは自分でペンキを買って塗るしかないと思ってですね、初めて、はい、多分私人生で初めてペンキ塗りしたかもしれないです。
はい、どこを塗ったんですか？壁ですか？
まずバスルームのドアの、ドア枠を塗りました。
お
ー。で、今週末にちょっと大きめのブラシを買ってドアも塗ろうかなと思ってるんですけど、なんかこう、ペンキ塗りしてる時って、なんか無になれるっていうか、はいはいはい、すごくこう、めちゃめちゃ気分がいいと思ってですね。まあ仕事じゃないのでね。
結構ガラッとなんか、雰囲気変わるし。
そうですね。なんかすごくね、気分転換になってよかったです。これからちょっとずつやっていきたいと思います。
いいですね。
はい。
壁とか私も塗りたいんですけど。
あ、やりましょう。
ちょっと怖いですよね。後悔したらどうしようみたいな。あ、やっぱちょっとコントロール Z みたいな感じ。
コントロール Z したいですよね。
なんかやるならこうちょっと、派手な色とかやってみたいんですけど、
うん、あ、そうなんですよね。結構なんか、ね、うちのコミュニティはもういろんな人が内装を自分たちでやってるので、たまにこう遊びに行くと全然同じ間取りだけど違うんですよ、うん、なのでなんかそういうのをね、はいはいはい、いろいろ写真撮らせてもらいながら、
インスピレーションで、
はい。
そっか、やっています。同じ間取りのなんかこう、うん、マンションみたいな、
コンドみたいな感じですね。コンドみたいな、
はい。そっか、それはいいですね。同じ間取りでちょっとみんなのテイストが見れるっていう、う
ん
う
ん。あ、そうなんですよ。なのでオタク訪問しております。
ちょっと見せてください。
はい。
いいですね。楽しそう。
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。ということで今週はですね、今週のニュースということでちょっといろいろとピックアップしたんですけど。うん、まずちょっと小ネタじゃないですけど、はい、さっき私が話してた YouTube の音質に関するニュースなんですが、ですね、はい、なんか YouTube が、ステーブルボリュームフィーチャーというのを試しているらしいというので、まだローンチじゃないんだけど、テストしている段階で、多分 YouTube の動画を再生しているときに、右下のギアアイコンみたいな、設定アイコンみたいなところから、なんかいろいろクオリティ、なんかな、どれぐらいの画質で見るかとかいろいろと設定するところがあると思うんですけど、そこにステーブルボリュームっていう新しいなんか設定項目が出てる人もいるらしくて、それを押すと、なんか全体的に、こう、YouTube が標準だとしている音量か、音量に上げたり下げたりしてくれるらしい。で、その全体だけじゃなくて、なんか動画の中でめっちゃちっちゃくなったり、めっちゃ大きくなったりするところを、ちょっと平均化してくれるみたいな感じらしいんですけど、これは、でもさ、なんか、 わざと大きくしたり小さくしたりする部分もあったり。
そうですね。なんかこのニュースのコメントで、うん、あの音楽とかをね、作ってる人が YouTube に載せた時に勝手にこう、ノーマライズとかされちゃうと困るみたいな。
コンプレッションとかね、そうですよね。
ことはあったので、まあオンオフできたらいいですけどね。
なんか多分これはユーザー側がオンオフするみたいな感じの機能ですけど、オンオフされたくないというのをクリエイター側がやるっていうのもまああるの、あり得るかもしれないですね。
そうですね。
音楽だったらやらないとか。
すごい、でもタイムリーなニュースだ
ったので。本当タイムリーで。私たちがその標準の 音量が何なのかみたいなことを知らずにやってたから、結構それで、うちのチャンネルはなんか基本的にちょっと小さかったんですよね。それでどうやって音圧とか音量、はい、そう、音圧と音量とかもちょっとあんまよく分かってなかったんですけど、まあ今もそんな分かってないんですけど、まあ、とにかくなんかこう、質を落とさずに大きくするみたいなね、うん、ところをいろいろと研究してやったんですけど、
はい、
いや、音質もね、奥が深いですね、本当に。
本当にそうですね。YouTube いろいろ見ても、なんか、ちょっとよくわかんないなっていう。
ね。
で、ノズルがたくさんありすぎて。
いや、本当に、あの、ダヴィンチリゾルブのフェアライトページで奮闘しているんですが。
あんなにフェアライトを眺めたことはないっていうぐらい
。本当ですよね。いや、でも、一つのアプリでできるのはいいですよね。なんか別の。
そうですね。
アプリじゃなくて。はい、そんな感じで日々勉強です。
はい、奥が深いという感じ
ですね。奥が深い。ね。というのはまあ小ネタなんですけれども、次のニュースは、はい、アップルが Siri のバイリンガル対応を iOS17 でしたっていうニュースでして、うん、
はい、
ただし、これは、インドベースの言語、うん、が多くて、
ね、
多分インドの方って英語プラスなんかこう、うん、ダイアレクトっていうか自分の母国語みたいなのを話す人が多分多いの で、
うん、
でね、テルグ、プンジャビ、カナダ、うん、マラシ、ちょっと日本語でどうやって発音するか分かってないんですけど、うん、なんかそういった言語 プラス英語でこう混ぜて多分話す人が多いので、うんうん、そういう人は、なんかこう、Siri に対して、その、いつもの喋り方で通じるようになっているっていうことなんですが、Google アシスタントは2018年にもうすでにこの対応していて、Amazon の Alexa も2019年に対応しているので、まあ、ちょっと Siri 遅くね、みたいな感じだし、
そうですね、
そう、そのインド系の言語だけじゃなくて全部やってくれっていう
感じで。確かに、スパニッシュとかにやってほしいですよ。
あ、確かに、そうですね。
日本語はもちろんやってほしいんですけど、アメリカにいるとやっぱり、スペイン語はね、やってほしい。
そうですよね。そう、思ったんですけど、なんか、自分が Siri に頼むことって、もうもはやタイマーぐらいしかないんですよ。
わかります。
だからタイマーぐらい、もう何語でやっても分かってくれよ、みたいな。
わかります。タイマーと音楽かけてぐらいですかね、うちは、
うん。なんか大したこと言ってないんだ
から。確かに。
本当なんか、間違えてなんか、ね、パスタ茹でるときに、10分じゃなくて10ミニッツって言っちゃった、シリが、わかりませんわかれよみたいな。いつもちょっとイラッとします。
イラッとしますよね、シリ。
ねえ、なんでこんなちょっと、おバカなのかなって思っちゃうんですけど、ちょっとそれに関連して次のニュース。
はい。
これがですね、アップルが AI チャットボットを作っている。という噂、
そうですね、
噂かな、噂、まあ別に公式発表があったわけじゃないので、まあ噂なんですけど、はい、しかも Apple GPT と呼ばれるジェネラティブ AI を作っていて、はい、まあ OpenAI、Google、Microsoft、Meta と、まあ対抗できるようなチャット AI を、まあ、作って、一応この Apple 社内で使えるようになっているみたいな感じなんですけど、まあそれが何に使われるかは定かではない。という状態だそうです。
はい、何に使われるんだ
ろう。Siri に使ってくれよ。
まあ、まずはそうですね。
ね、
はい。
やっぱチャット GPT とかを使ってると、すごいその、バイリンガルに使える 感じがやっぱすごく便利なので、
うんうんうん、
なんか英語で質問しといて最後に日本語で答えてくださいとか言うとその英語でした質問に対して日本語で返してくれたりとか、うんうん、そういうこともできるのでやっぱりもうなんか全然レベルが違うコミュニケーションですよね、うんうん、
今回のあのキーノートでも全く AI の話出なかったですしね、うん
まあ、そうでもなんか、うん、AI っていうキーワードは出なかったけど基本的に、うん、あの例えばテキストのオートコレクトの改善とかって、うん、AI を使っているものだし、うん、なんかその結構 Apple のあるあるなんですけどこうなんかテクノロジーっぽい話を全面に出してこないみたいな、うん、特にそういうバズワードだとなんかどうしてもこう比べられる感じになっちゃうから、うん、その VR ヘッドセットって言わずに、スペシャルコンピューティングですっていうような感じで、まあ、AI っていう言葉を使わないけど、うん、基本的になんかいろんな機能が、まあ、AI によって良くなったり、新しい機能を使えるようになったりっていうのはあるんですけど、うんまあ、この、チャット GPT 的なテキストを入力して、テキストでチャットみたいな感じで返ってくるっていうようなものはなかったですよね。
そうですね。来年ぐらいに出るかもしれないということです ね。
結構前からアップルの社内ではチャット GPT が禁止されているらしくて、まあ、もちろんこれはね、機密の、だってアップルの社内の議事録とかをチャット GPT にまとめてとかやったらマジでやばいです
から。ダダ漏れ。
そうそうそうそう。実際になんか前ありましたもんね、サムスンでしたっけ。
おぉ、
ね、なんか、チャット GPT 使ってたら、
うんうん、
なんか、怒られたみたいな。漏洩しちゃった感じになっちゃって、禁止されたみたいな話があったので、そう、なかなかこのセキュリティレベルがめちゃめちゃ高いアップルではもちろんチャット GPT は使われてなくて、うんうん、まあでも、うん、アップルのお得意な、なんていうんですか、で、オンデバイスで全部やってますみたいな、なんか、うんうん、その、タイプした内容とかは、アップルに、あの、こう個人情報として送られてませんよ、みたいな感じでやってくれたら、めちゃめちゃいいかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい。ということで、ちょっとその辺も、今後、要チェックな感じですね。
はい。
そして、ちょっとまた次はですね、AI に関する話なんですが、こちらはメタが、うん今日かな発表した内容で、はい、チャット GPT、やっぱみんな意識して、いろいろ、ワイワイやってますけれども、うん、メタが開発してたラマ2っていう、はいうん、同じようなランゲージモデルの AI モデルっていうのかな、
うん、
を、マイクロソフトと共同で、オープンソース。オープンソースっていうのが、ね、オープンソースではないけど、無料で、いろんな人が使えるように、こう提供するみたいな感じのことを発表していて、
うん、
でもマイクロソフトってオープン AI とめちゃめちゃ密なパートナーシップがあるから、
うんね、
どういうことなんだろうって
ちょっと思いましたそれ
ね,
ね。
でもマイクロソフトとしては Azure、
はい、
っていうあのクラウドサービスみたいなのがあるから、うん、そういうのを使ってもらってこうプラットフォームとして提供して、うんその上で、オープン AI っていうか、チャット GPT とか、メタのラマとかを走らせてもらうみたいな感じなのかなっていう。なかなかビッグテックがみんな、ほんと AI、AI。
すごいですね。
ね。っていう感じなんですけど、なんか、
はい、
ゆかスタのメンバーとかともいろいろ話していると、結構、チャット GPT をめっちゃ、毎日使っていて欠かせませんみたいな感じの方もいるし、
うん、
なんか自分にとってどういうふうに便利に使えるのかあんまりまだこう、
うん、
イメージが湧かないなっていう方もいるので、多分そういう方もね、いっぱいいると思うので、なんかすごいこう、普通の消費者と、このビッグテックがわーってこう、いろいろ戦争みたいな感じになってるけど、なんかちょっとついていけないっていうか、なんか、
そうですよね。
ね。結構この差が開いてきちゃってるのかなっていう感じがしました。
便利なのはわかるけど、
うん、
自分の生活にどうやって 生かしていけるのかっていうのが、そうそうそう、ちょっと難しいですよね。
そうですよね。あと本当なんかいろんなツールに入ってきてますからね。うちらもこのゆかすたポッドキャストでも結構いろんなツールの AI を紹介してきましたが、はい、ちょっとこうスタートアップ的な小さいサービスからなんか Gmail とかそういう Google の大きいサービスにインテグレートされたものとか、うん、Notion の AI とか、いろいろありますけど、なんかそれもありつつ、チャット GPT みたいな、こう、チャットのインターフェースのものもありつつ、すごいいろんなところに入ってきているんで、うん、皆さんがどう、こう、便利に使えるかみたいなのは、ちょっと、うん、また、まあ、動画なりで紹介っていうか、本当にいろいろできすぎるから、ね、紹介しようにも難しいんですよね。
そうですね。なんかこう、一つのタスクに絞ってやるとかがいいかもしれないですね。
ああ、何か縛りがないと本当に、何でもできちゃいすぎて。
そうですね。
ね。ちょっとなんか考えたいなと思いました。じゃあちょっと関係ないというか、まあ一応ニュース、テックニュースではないか。はい、あ、ちょっとテックニュース関係あるかも。
あ、そうですね。うん、
今アメリカでは、バービーとオッペンハイマーという映画がですね、はい、同じ日に同時に公開されて、二、うん、つとも結構期待値が高いっていう感じで、はい、なんかこんなに映画の公開で、
うん、
こう、一般的にこんなに盛り上がるのって、すごい久しぶりな感じ。
久しぶりな感じ。まあ、ね、コロナもあって、ちょっと映画離れもありましたしね。そうか。
映画館に行きたいってみんな思ってるかもしれないですね。
うん。
逆に。日本でも、日本多分同時公開じゃないですよね。なんかあまり話題になってない気が。
バービーはわかんないですけど、オッペンハイマーはまだだと思いますね。
まあ、バービーは、あのバービーなんで。うん、
はい。
なんていうんですか。ちょっと、人形の、ね、結構は関係ないですけど。なんか、オッペンハイマーは、
はい、
クリストファー・ノーランの映画で、
うん、
それだけで結構面白そうなんですけど、はい、なんか私あんまりあらすじとかは知らないんですけど、
はい、
なんかいろんなインタビューとかで、これはなんかシリコンバレーに向けて、うん、
あ、はい、見ました。
なんか、こう、警鐘を鳴らしているみたいな。はい、
そうですね。
っていう風にクリストファー・ノーランが言ったらしいので、ちょっとその辺気になりますね。
楽しみです。見に行きましょう。
ね、見に行きますか？
あ、はい、行きます。IMAX シアターで見ろっていうふうに。
あ、そかそか。
ニューヨークタイムズに書いてあったので
。もうチケット買ったんですか？
今週末はね、ほとんどなんか行きたい時間帯が取れなくて、来週末ぐらいに行けたらいいかなって思ってます。
すごい。やっぱ公開日の後の週末だから。
そうですね。
すごい。盛り上がってますね。バービーとオッペンハイマー全然違う雰囲気の、もうバービーは超ピンク、ピンクプラスチックみたいな感じ。オッペンハイマーはめっちゃダークで、すごいサチュレーション低くて、ね、暗い感じなんですけど、その二つがセットとしていつも語られてて、ね、今バーベンハイマーってこう二つセットで呼ばれてるんですけど。
バーベンハイマー。
ね。は
い、オッペンハイマーから見た方がいいっていうのも読みました。
あ、私もそう思ったんです、はい、だから、オッペンハービーにした方がいいんじゃない
か。確かに、オッペンハービー。それも、そっちの方が可愛いかもしれない。
ちょっと、オッパッピーっぽいっていう問題が。
懐かしい。オッパッピー懐かしい。
やばい、もう古いんだよ。
はい、世代がバレる。
世代が。じゃあ、そんな感じで、今週は、いろいろとニュースを紹介してみました。我々のやっているニュースレターがございまして、毎月月末か月初ぐらいに送るので、そろそろ準備し始める頃なので、ぜひ皆さん、まだ登録されてない方はぜひぜひ登録してみてください。で、先ほどちょっと話にも上がりましたが、ゆかすたというコミュニティもやっております。私の YouTube のメンバーシップを通じて入ることができるメンバーシップです。ほぼ毎日黙々会でみんなでワイワイしながら作業したりとか、いろいろ質問したり相談したりできる、とても温かくて楽しいコミュニティですので、ぜひぜひよかったら入ってみてください。ということで、ゆかすたポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。